皆さんこんばんは。2019年9月12日、聖書の学び会、祈祷会の録音になります。今日はリビングライフの9月号、昨日の箇所、9月10日の箇所になりますが、レビ記の16章、今日だけレビ記16章1節から10節、聖なる民となるという題で、学びをご一緒したいと思います。今日も2つ質問がありますので、ご覧ください。レビ記って難しいから、難しい質問はしないようにしようかなと思ったんですけど、どうですかね。クエスチョン1、子供の頃大切な家の決まりや約束は何でしたか。何かありましたかって、小さい頃家の決まりみたいな、今その理由をどう理解していますか。2つ目、あなたと神との関係を3つの名詞で表してください。動詞じゃなくて名詞です、ね。それを保つために具体的にどんなことをしていますか、あるいはしますかという、この2つの質問。さあ、それではレビ記の16章1節から10節まで、9月10日火曜日の箇所になりますね。新改訳聖書になりますが、奇数節を司会者読みますので、偶数節皆さん、音読していただければと思います。レビ記16の1、新改訳です。アロンの2人の子の死後、すなわち彼らが死の前に近づいて、そのために死んでのち、主はモーセに告げられた。2節どうぞ。
主はモーセに仰せられた。あなたの兄アロンに告げよ。この時に垂れ幕の内側の聖所に入って、箱の上の鏡の蓋の前にいてはならない。死ぬことのない彼らや、
アロンは次のようにして聖所に入らなければならない。罪のための生贄として若いお牛、また全焼の生贄としてお羊を携え。4節。聖なる天
の
御彼はまたイスラエル人の回収から罪のための生贄として親木2頭、全焼の生贄としてお羊1頭を取らなければならない。6節。
アロンは自分のための罪のための生贄の奉仕を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。
二頭のヤギを取り、それを主の前、会見の天幕の入り口のところに立たせる。8節。
アロンは二頭のヤギのためにくじを引き、一つのくじは主のため、一つのくじはアロゼのため
です。アロンは主のくじに当たったヤギを捧げて、それを罪のための生贄とする。最後10節ご一緒にどうぞ。はい。アザーゼルのためのくじが当たったヤギは主の前に生きたままで立たせておかなければならない。これはそれによって贖いをするためにアザゼルとしてアロンに放つためである、ね。さあ、それでは、2つの質問ございますので、わずか数分間ですが、少し答えていただければ、書き込んでいただければと思います。録音聞いてくださっている皆様には、もう一度聖書箇所質問を、お知らせしたいと思います。旧約聖書レビ記16章の1節から10節、1節から10節まで。質問の1番は、子供の頃大切な家の決まりや約束は何でしたか、ありましたかとかですね。今その理由をどう理解していますかというね。2つ目、あなたと神との関係を3つの名詞で表してください。それを保つために具体的にどんなことをしますか。案外難しいと思いますね。動詞の方が簡単ですけど、多分、名詞で表してくださいという、まあ1つでも2つでも、可能な限り書いていただければと思います。以上、また、ディスカッションの後に、録音に戻りたいと思います。それでは一度録音をポーズいたします。はい。それでは今日レビ記、今日まず1回だけですが、レビ記の全体を少し見たいと思いますね。レビ記というのはヤコブの子の第3番目かな、そうですね、レビ族と言いますが、要するにヤコブの子供のレビからその子孫ということですね。で、このレビが特別なのは何かっていうと、レビというのは、ここに書いておきましたけども、祭司部族なんですね。祭司の部族 ということでね、神に仕えるっていうことです。でもそこに書きましたけど、まあ神が求めておられるものを、こういうものを神様求めてるんだという、そのまあ清さですとか、その神様の律法とかを教え伝えるという働き、仲介役としてのね、神と人との間の仲介役としての働き、その他、まあ宗教的な行事、そして道徳的な面でも社会的な面でも責任が、あの民を清く保つという、神の民としてね、そういう責任があって、幕屋の管理なんかもそうですね、いうことがされたという。ただですね、私は思うのは、ここ仲介っていうのも書いてますが、決してですね、神と人との間にあって、人よりも高い位置からですね、神はこう言われ、こうせよっていうことを言うのが仲介役だのではないです。この仲介役というのは、神に仕え、また人々に仕えるという。ですから、そういう意味では最も低いと言いますか、最も低いところから使えるんだという、仲介ってそういうことですね。ですから今も、あの神に使えるものっていうのは、皆さんより上にあるという、神との間にあるというよりも、民と神様に両方に使えるもの、すなわち通り置き管とならなければならないということが、まあ現代もレビ人と言えるかもしれません。伝道者はね、そういう意味で決して支配するために、この宗教的にも霊的な面でも支配するために、そういう立場にあるものではないということですね。神に仕え、人々に仕えるものがレビ人なんだということですね。素晴らしいですね。成立過程とありますね。まあ、紀元前15世紀だから本当に随分昔前の話ですよね。モーセがシナイ山で10回をいただきます。そこから始まってると言ってるんですね。このレビ記はね、このシナイ山での律法、そしてその後で、モーセが書き留めた、まあ、モーセ自身が書き留めたかどうか分からないですけど、モーセが神から直接聞いたことをまとめたわけですね。そして、それを後に編集してまとめて、その他の神様の御言葉、御心などもまとめて、記したものがレビ記と言えるでしょう。内容ですね、民をエジプトか出エジプトですね、解放し、彼らを、私たちをということですね。神の民として契約を結ばれた神で、だから契約が土台にあるんですね。神の、神様、神が私たちを選んでくださった、ご自身の民として選ばれた。それゆえに私たちは神の力によって罪の支配から約束の地に向かって神の民として生かされているんだと。すなわち私たちは神様の求める清さ、性別といいますね、神の民として性別される民であるということなんです。この世とは一線を引くものがあるんだと。神の民と呼ばれる以上、私たち新約でもクリスチャンってね、キリストに属するものってキリスト者って呼ばれるわけですから、私たちも神の民としての責任があるということですね。清く生きるということ、そして中心聖句は、まあ、ずばりこれでしょうね。ご一緒しましょうか。中心聖句、はい、私はあなた方の神となるため、あなた方をエジプトの国から導き上った主である。私は聖なるものであるから、あなた方は聖なるものとならなければならない。なぜ聖なるものと私たちはならなければならないか。私たちの主が聖なるお方であって、私たちはそのお方によってエジプト罪の支配から解放され、神の民と性別されたものであるからです。もうこれがレビ記の中心的なメッセージでありますね。さあ、一節からいきたいんですが、ちょっと時間もなくなっちゃうと、最後の5節から10節、このちょっと難しいんですね。これ、アザゼルの2頭の、ヤギって言うんですね。これね、いろいろな見解があるんです。ですから、で、実際神学的にもどれが正しいものかっていうのはわからないですね。アザゼルっていう言葉自体にも、これは荒野を意味してる、荒野のですね、どっかにね、なんか崖があって、ちょうどほら、ゴルゴダ、イエス様の時間から、ゴルゴダも骸骨のようにね、なんか形をしていたっていうか、こう見えたっていう、そういう言い伝えもありますし、読んだことはありますけど、まあ、それと似ているのかなという、 旧約のゴルゴダっつったらおかしいけどアザゼルで、しかもこれはですね、アラノっていうのは聖書あの当時の人たちはあの悪魔が支配する場所、あの生きていくことのできない場所です、アラノっていうのは、ですから、でイエス様もアラノであのサタンの誘惑に遭いますでしょ。ですから当時の人たちによってアラノっていうのはもうサタンの領域っていうふうに思われていたんですね。でこの 2頭のヤギをですね、1頭は生きたままこの荒野に放つってですね、これがわからないですね。まあこの罪をここにですね、負わせて私たちの荒野に放つっていう。でももう一つのヤギと実はこの9節10節見ますとね、くじが出てくるんですけど、これも現代の私たちには分かりにくいですよね。まあちょっとこの日曜日くじについて学んだばかりでしょね、ローマ兵のくじ、あれね、十字架のもとでの。9節は主のくじに当たったヤギ、10節はアザゼルのくじに当たったヤギってなってるんですよ。でその9節の主のくじに当たったヤギっていうのは罪の生贄として犯罪として捧げるんですよ。でももう一つこのアザゼル、もしこれが悪霊だとすると、悪霊のうちに放つという、これなかなか理解できないと思いますよね。で、まあ、一つのこれは単なる説であって、これが有力な説であるというわけでもないんです、全然。ですけどこの日曜日十字架のもとにね、二人の強盗がいて、二人とも罪を持っていて、一人は神の恵みにイエス様のこの贖いに、その中にね入れられて、天に行くわけですよね。でもう一人が最後までキリストを罵って死んでいくわけでありますよね。まさしくこの二頭のヤギっていうのはそれだけではないと思いますけど、神の前にこう二つに分けられる、命かしか主の贖いか、あるいは自らの願いによって行きたいところ、ヤギ行きたいところ行くでしょ、ね、でヤギがこの荒野に入っていったっていうのも不思議なもんですよね。ヤギだって行きたくなかったんじゃないから、それが荒野にどこまで入っていったって、しかも奥のこのアザゼルってとこまで行くなんていうのはちょっと考えられないですけど、私たちももしかしたらそういう意味でサタンの支配力の中にあってね、そういう考えも解釈もあるけど、でもこれが合ってるかどうかわからないのでね、そんな強調しないです。これはまあとりあえずそういうちょっと説明だけさせていただいて終わらせていただきたいと思いますね。1節から4節を今日はね学んでいきたいと思いますが、1節まずこれアロンの2人のこの死後っていきなり出てくる、これなんじゃと思うかもしれませんけど、これね10章にあるんですよ。でこれレビ記をずっと読んでいきますと、10章の後半、11章から15章、そう15章まで挿入なんですよ実は。でストーリーは10章からこの16章につながるんですよ実は。挿入文なんです、10から11から15っていうのは。で挿入文だからこの16章の一節で戻るわけですよ。でその10章の一節何書いて、10章の最初のところ何が書いてあるかっていうと、大祭司であるアロンの子、2人の、まあ、男性ですよね、祭司ですから、この2人、ナダブとアビフという、まあ、住所見たら名前が出てきますが、神の掟を自らも守らなきゃいけないにもかかわらず、神を侮ったか軽んじたか、自分のやり方でこう火を捧げたんです。火はどれも同じだろうと思ったでしょうから、でもそうではない。同じ火であっても神が言われた火と自分たちが作ったどっかから持ってきた火では違うんだっていうこと。そしてその言火って書いてありますが、口語訳者異なる火ですねを捧げた時に神の清さに打たれて二人は死んだっていう。であの時にね、父アロンは黙していたって書いてあるんですよ。父はその言葉を思いなって自分の目の前で二人の息子が神を軽んじたために撃たれて死んだわけですよ。神にどんな思いであったか、またアロンにとって、アロンの生涯にとってこのことは もう最大のインパクトを与えたに違いないんですよ。決してこのお方は軽んじることはできないって、そう思ったんですよね。使徒行伝にね、新約の時代にも偽りをしてね、献金のことで偽りをして打たれた夫婦がいますけども、神を侮ってはならない。それは旧約も新約も今も変わらないということですね。今侮ったって何も起こらないでしょ。神は恵み、そんなことないです。神様の清さは変わってないんです。アダムとエバだってそう思ったでしょ。食べたらいけないって言ったけど死なないじゃんって。皆さん恐ろしいことですよね。その場で撃たれて死ぬべきだったかもしれないけど、でも神の恵みですよ。今日まで生かされてるの、私たちは決して侮ってはない。そして御言葉に書いてある、人は撒いたものを必ず刈り取る。神の言葉が撒いたものを必ず刈り取るっつったら、やっぱり刈り取るんですよ。今すぐでなかったとしても必ず刈り取りが来るんですよ。ですから私たちは神の御言葉を、神を本当に徹底的に恐れて、この神の清さをどのように扱うかっていうこと、これはもう私たちは本当に準備注意しなければならない。なぜならば死んだんですから、これ二人の子がね。そして二節にもね、死ぬことのないためであるって書いてありますよ。だからこれ私たちのためにもあるんですよ。この清い神に仕える私たちは、自分の思いで、自分の考えで、自分のやり方でやったら撃たれて死ぬってことなんですよ。それぐらい清いお方なんだってことですね。私たちはもう十分清い。私これをね思うとね、いつも毎月一回必ず思うんですよ。何を思うかというと聖餐式ですよ。あえて読んでないです。でもしかしたら読んだ方がいいかもしれない。読む教会ありますよ、これ。毎回。どこかっていうと、どっか、書きましたね、私ね。そう、聖餐って、二次節のとこね、聖餐って書いてあるんですよ。括弧の裏。これ、第一コリントの11章27節から30節。皆さん、これ、たわごとじゃないですよ。これ、過去のことではないですよ。だから、聖餐式のたびに、襟を正さなければならないって。ここにちゃんと書いてます。もしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、これ聖餐式のことです。主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、だから吟味せずにパンを食べては預かってはいけないってことですよ。罪の悔い改め、祈りなくして預かってはならないってことです。単なる習慣だと思って預かったら絶対にいけないって、危ないってことですよ。なぜならば、身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになるって。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢いますって。今でも病気になり死んでいる者がいるでしょう。ですから、教会では、教会の秩序と、主の御言葉と教会の秩序を守るためと言ってますが、その主の御言葉の中にこれも含まれているということです。ですから、この方が何で、どなたであるか、そしてこのパンとブドウが何であるかをわきまえずに、これを預かったら病気になり死ぬってことですよ。それぐらい清いものだってことです。必ずしも死ぬかってそうわからないです。でも確かに病気になる人もいるでしょうし、死ぬ者もおるでしょう。聖書がそう書いてるんですから。私たちはこれを軽んじるわけにいかないんですよ。だからといってね、知らないで預かっちゃう人いますでしょ、たまに。理解できずにね、牧師の説明も。知らずに預かったら、それは神の恵みにね、預かると、許しと恵みのうちにね、とどめていただけんではないかなと思いますが、繰り返して、故意的に、これに預かったとしたら、自ら死を招くでしょうね。今でもですね。ですから、聖餐式って、本当に気をつけなければいけないっていうか、私たちは十分、神の前に自らふさわしいかということを、悔い改めの祈りを持って、毎回預からなければならないということは、このアロンの祭司であっても、打たれて死ぬわけですから。 そういう緊張感と、そういう神への聖なる思いを持って毎回これに預からなければならないということ。なぜ毎週しないんですかって言われた方がありましたけど、習慣とならないためにということもありますね。これが毎週習慣のようにで当たり前のように皆さん思うようになったら、それこそ神の裁きに遭うのではないかという恐れがありますね。ですから月1回私たちは主を覚えてこれをさせていただいておりますね。はい、ということで、もう十分でしょう。3節、聖女という言葉が出て、このレビ記って先ほどから言いましたように、私は清いからね、あなたもその清さに、預からなければあなたも清くならなければならないということですから、実はこの聖という言葉はですね、分けるという意味ですよ。何かのために、何かの用途のために、分け、別にするっていうことなんです。ね、ですから私たちの人生も主に出会い主の民となった時に、私たちは今までの人生とは違うんですね。分けられてなければなんです。神のために分けられたって、すなわち神と共に神のために生きる民として私たちは生きているんだっていうことを、この聖という言葉は、表しているんですね。実はこの私たちのこれはバイブルはね、日本語では聖書と申しますでしょ。聖という言葉はだいたい教会聖書にどれくらい出てくるかっていうのを皆さんまあ考えたこともないかもしれないですけど、皆さんの持っている口語訳聖書ではレビ記には聖が99回出てきますね。聖書のタイトル聖書まで入れればちょうど100回になるかもしれませんが、新改訳聖書では108回出てきます。そして、聖書全体ですね。聖書全体ではこの聖という言葉は、口語訳聖書で988回、新改訳聖書で1200、忘れました。何回か、1020何回、7回かな、なんか出てまいります。皆さん、これは、すごいことなんです。だから聖書と呼ばれる理由はここにあると言っていいかと思います。まあ約1000回ですよね。1000回出てくるんですよ、清聖という字が。このだから聖書というんですね。皆さん愛はどれくらい出てくるの、愛の方が多いんじゃないかって思われる方もあるかもしれないですけど、思っちゃいますよね。私たち神様っていうと聖という言葉より愛の方が先出てきちゃうんじゃないかなと私たちは思うんですけど、愛はそこに書いてありました、595回です。あ、じゃあ恵みは、恵みだったらこれは多いでしょって言ったら、これも715回です。ですからこの神の言葉は、神が願っておられること、神のご性質そのものをこの回数も少し表しているかなという思いでここに書かせていただきましたね。清く生きること、往々にして現代の教会が軽んじているとは言いませんが、強調していないのではないかという恐れはありますね。清い神の御言葉に私はますますね、神様の清さに預からせていただきたいと思います。4節、ここに、聖なる天布の長服、天布の、もう桃引きって訳してるね新改訳でしょこれ、桃引きね下着ということでもありますよ。何枚か着るわけですよね。さあ皆さん、ここね、この日曜日のメッセージ覚えてますでしょ。聖衣というタイトルで、フォーカスは The Holy Robe、 ローマ兵がくじで引いたあの衣ですよね。あの衣はどうなったか、あの衣が何であるかっていう、そのメッセージでしょ。皆さん重なってますね、これ同じ週に。驚きましたね。これはやはり神様が伝えたいことだったのかなと。覚えています？縫い目がない衣が何を意味したかっていうのを日曜日話してるんですよね。覚えてますかね皆さん。縫い目のないイエス・キリストが着ていたあの衣、そして ローマ兵がくじでやった、4等分せずにね、1枚の布でできているけど、ね、それは特別な服ですという話をしました。覚えてる人います？この服が何であるか覚えてる人誰かいます？そうですね、これ祭司の服のことなんです。だからイエス・キリストは大祭司としてあの時に十字架についているんだっていう話をしましたでしょ。そうなんです、それがこれです。出てきましたね、天布で出てきています。ですから布自体にはそんなに価値はなかったのかなと思うんですよ。天布っていうのはそれほど価値のある布ではありません。紫布などに比べればね。でも大祭司の服ということであれば、それは違った意味で価値のある服なわけですよね。この祭司の着る縫い目のない服という、この日曜日のメッセージ箇所ですね、ヨハネ19章23節24節、十字架の聖衣という聖なる衣と、ちょっと読みましょうか。この食材の日、この16章、ここはですね、食材の日の掟なんですね。贖いの日ですよ。大祭司、これは特別な日です。多分、一番大切な日でしょう。一年間のうち、神のために。それはどうしてかっていうと、大祭司、まあ、アロンですね。大祭司は、大祭司一人ですよ。威厳ある、荘厳な大祭司の服を脱ぎ、私、直接見たことないですけど、イラストでね、大祭司の服見たけど、すごいですよ。十二の宝石が胸当てでついててね、帽子からね、もう上から下まで、もうすぐ分かりますよ、もう大祭司ってもう。で、しかも、この服は、この大祭司しか着れないわけですから、もう神の栄光を表してる、すごい服ですよ。しかしながら、それを脱ぐんですよ、大祭司が、この日は。何の装飾もない、天布の一枚の衣、服を身につけ、こう炊きながら施政所に入るんですよね。こうというのは祈りを表して、先ほどね、どっか何節？雲の上に移動のこのってどっか出てませんでしたかね。どっかなかった？あ、二節ですね。うん。二節の最後。私が贖いの蓋の上の雲の中に現れる。贖いの蓋は契約の箱の上のところです。The mercy seat。恵みの座って呼ばれるところです。ここで神は民と会うです。で、そこに大祭司は血を注ぐんですよね。そしてセラフィムはそこを見てるんですよ。まあ、それはまたいつか詳しくお話しできるかと思いますが、施政所の中に雲があるのって思うんですよ。栄光の雲がっていうね、サミがあって、雲って言うと神の臨在を表すでしょ。で、執事じゃなくて雲がね、現れて雲が動いた時は民も動いたってあるじゃないですか。そしてソロモンが神殿を、デリケーション、何この奉献した時には、その神殿に雲が満ちて祭司たちは立っていながら、立ってなければならないって書いてあるんですから、祭司たちが聖書に。立ってなくてみんな倒れるわけですからね。記事がありますでしょ。あの時も雲でしょ。これ神の臨在を表すんですけど、で、いや、施政所って真っ暗ですよ。その中に雲が立ってどういうことって、まあ神の栄光があったから、光があったのかなとも思いますし、この一つの意味では、この光、大祭司が持って入る光、それが雲のように見えるんだと思うんですよね。その大祭司が持って入る香というのは、これもまたいつかどっか別の時にね、いろいろお話できると思いますが、祈りのことなんです、この香は。ですから祈りが満ちてるんです。神の施政所には祈りが満ちてるんです。でね、皆さん、日曜日にこのイエス様の十字架で、このお方の施政所は、大祭司として十字架にかかったお方の施政所が十字架だって話をしてるでしょ。王冠ね、この茨の冠をかぶってね、王冠をね、冠をかぶって、大祭司も冠をかぶるわけですけどね、ね、茨の冠をかぶって、十字架という神殿、施政所に入られた、大祭司として入られたイエス・キリストですよ。それを今学んでいるわけでありますよね。ですからこの服も、この こう祈り、それが何だって、先週先々週学んだばかり、先週学んだばかりじゃないですか。イエス・キリストが父よ彼らを許してください、彼ら何をしているのか分からずにいるんです。覚えています、あの時にこの動詞、このギリシャ語、継続形で書かれているという進行形で、すなわち一度ではなくて何度も何度も繰り返して祈ったんだって。この祈りは一回じゃないんです、祈り続けた。すなわちこの罪の許しの祈りで、そして覚えています7つの言葉ね、今まだ1つしか言ってないですよ、ね、次来週再来週ね、 2個目いきますけどね、最初と最後は祈りだったってね、この7つの言葉のね、最初の祈りは何だったかっていうとね、彼らを許してください、何をしているのか分からずにです。この祈りでキリストは自らの祭壇十字架を満たしたってことなんですよ。まあそういうこともまあいろいろ重なってくるんですよ。ずれちゃいましたね。祈りを焚きながら至聖所に入る矢印の後、その大祭司の着る一枚の衣さえ脱いで、十字架にかかられたイエス・キリストの聖意と、父よ彼らを許してくださいた祈られた祈りですから、身にこの大祭司の衣を着て、そして手にこの香、祈りを手に大祭司は入るわけですよね。あと血ですよ、もう一つなくてはならないもの、血を持って入ったんですよ。イエス・キリストはもう一つこの血は自らの血潮で、その高段を、十字架を贖い、The mercy seat っていうのは十字架のことなんですよ。実はなぜそこに大祭司が血を注いでいたかって、イエス・キリストはあの大祭司として、永遠の大祭司として十字架という至聖所に入り、そしてあの木の箱ではない、契約の箱ではない、新しい契約ですって言うでしょ、生産式の時に、これは新しい契約ですって。それはイエス・キリストが自らの血潮で、あの十字架を贖いの蓋、すなわち神と人とが出会う場所、The Mercy Seat、恵みの座として、自らの血を注いだんですよ。それで、贖いました、大祭司として。だから皆さん、旧約聖書のレビ記の書かれていること、これ全部イエス・キリストを示してるんですよ。そう思えてくると、レビ記もすごいなって、先週、面白かった、面白かった、ごめんなさい、伊佐さん、ごめんなさい。お一人だけね、ほら、夏の間、恵まれた人ってね、人お一人だけレビ記で恵まれたって方だったら、さすが磯田ってね、思いますけど、終わってからね、いやレビ記で恵まれた人がいるんだって言ってた人がいますが、みんなそう思ったと思いますけどね、いやこうして学んでみるとね、レビ記もすごい神の神秘が秘められているんだなって、だから通読で飛ばしちゃいけないなって、そう思ってくださったらね、いいかなと、思いますが、どこまで行っちゃったかね、大祭司は食材の日の後ね、そうほら、民の罪はな、食材の日って、これイエス・キリストが十字架にかかられたってことですね。大祭司は華やかな衣を取り除いて脱ぎ、民と同じようになり、雨布を着てね、罪の許しを祈る民と同じようになって食材を取り直して、民の取り直し、すなわち民の代表となるってことですよ。大祭司が民の上に立ってじゃないんです、民の一人となって至聖所に入るんです。だから雨布なんですよ。イエス・キリストは十字架の上で一人の罪人となったんですよ。すなわち雨布を着たってことなんですよ。しかもその雨布でさえも引き裂かれて裸となって、主は私たちの一人として、罪人の代表として、そんな大祭司として祈りを手に、自らの命の血を手に、あの至聖所である十字架に命を捧げてくださった。一人の神の衣を脱がされてまで、一人の大祭司としての衣を脱いだように、神の栄光を捨てて、神の 華やかさをすべて捨てて、あのような罪人となってイエス・キリストは私のために私の一人となって十字架にかかってくださった。レビ記は今日のこの16章もそのメッセージの中心はイエス・キリストの十字架。愛する天皇と様、今日私たちにもう一度あなたの聖なる衣、あのアダムとエヴァが罪を犯した時に動物の血がついたその衣を神が作り、アダムとエヴァに着せてくださったように、今晩もう一度あの十字架の御子イエス・キリストの血潮に真っ赤に染まったあなたの聖よ、聖なる衣を私たちにもう一度着せてくださり、我が罪を覆い、あなたの聖なる民、許された者、愛された者として、私たちも今までとは違った生き方を、生涯を生かさせてくださりますように。今晩もイエス様、あなたの十字架を見上げて祈る我らの祈りにお答えくださるよう、尊き主の皆で祈ります。アーメン。